アルビナエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
さて、今回初めて言うかもしれませんけど、
何、
いや実は、今回二人ともマスクをつけたままお送りしております。
いつも
いやね、いつも通りの日々もありますけどもね、あえてつなげるなら、あって当たり前になっていたものが先日終わりを迎えましたね。僕もね、実際使ってたわけではないのでそんなに愛着はないんですけども、例のまとめでおなじみのネイバーまとめというサービスが、ずいぶん前にも発表あったんだと思いますけども、改めて2020年9月30日でサービスを終了しましたね。
ああ、そうなのね。
ええー。で、まあ、その、ネイバーまとめという名前からして、ご存知の方はご存知、知らない方は全然知らないと思いますけど。
まあ、確かに。
普通のことをまどろっこしく言うのってあんまりよくないけど。ネイバーっていうのは、もともとその、今、コミュニケーションアプリで、もう日本一、むしろもうライフラインとなったと言っても過言ではないぐらいの LINE というサービスがありますが、それの立ち上げの頃に、ネイバーという会社の人たちとかが LINE を立ち上げた人たちなわけです。で、いろいろあってネイバーという会社自体はちょっともう、もやっとなったわけですけども、でもその会社がネイバーまとめとかその他いろいろなねサービスをわーっとやってた中の一つのネイバーまとめが、いろいろありましたからね。
そうなの？
もうさっきも言ったように僕自身にはあんまり愛着ないんで、あんまり深く調べてないですけど、でも誹謗中傷だったりとか、嘘の情報とかをね、今でいうフェイクニュースとかをこうネイバーまとめでわーってやって、こう人が傷ついたり嫌な思いをしたりとか したこともいろいろあって、
ああそう、
でその、キュレーションメディアっていうのかな、僕もあんまよくわかりませんけども、その存在する情報をまとめて見やすくするみたいのをなんかキュレーションってなんか多分言うんだよ。ごめんね、僕すげー曖昧なまま今日いきますけど、でそのキュレーションメディアそのものが実際にそのメディア自体が何かを作ってるわけじゃなくて、嘘か本当とかも作る人によっては特に深く裏付けを取るでもなく、わーってやって、でいっぱい見られたら少々のお金がもらえたりするからね。だからそういう風になんかこうちょっとこううまく成長する前にダメなところがバーンって出たわけですよ。で、いろいろあってやめようってなったんだろうね、どっかでね。
そうなのね。
詳しくは知りませんけども。で、それがなくなったんですよ。もう完全にサービスを終了したわけですよ。で、本当に何年か前かはもうすっかり覚えてないですけど、なんかそのアルビノエンターテイナー加瀬谷浩二のまとめもあったわけでね。
へえ、あ、そうなのね。
そう。で、なんか、その当時は、ネイバーまとめにまとめられちゃったよ、なんて言って、ちょっと嬉しいぐらいの、そういう存在感だったから、愛着は本当に特にないんだけど、なくなったんですね、というね。そういう話ですね。以上終わりです。
はい。
最近終わっちゃうんだよね、話が。
ああ、そうなのね。
終わっちゃわない？
終わっちゃうね。話題も終了。
どうですか、ネイバーまとめについて何か思うとこありますか？
なんか詳しくはまとめを見てくださいみたいなので、ああそうなんだって見てた時もあったなあっていうぐらいかな。
ですよね。
終わっちゃったね。
ですよね。何事もね、大体その終わる時っていうのは、昔好きだったけど、そういえば最近忘れてたわとか、そういう人がほとんどになって、その本体自体が終わったりするわけだから、それはもう、そういうもんですよ、とやっていう話なんですけどね。
そうね。
あとはね、まあ、そんなこんなで日常に埋もれて忘れがちなことも僕はちょいちょい、木を見て思い出しというか自分の中で噛み締めていこうとは思っているわけですけども、僕もうそろそろ今の会社に入って3ヶ月になりますね、丸3ヶ月になりますね、以上です。
あれ早っ終了早っ何、
まあ、そのさ、
どうしたの、
新卒、新入社員、とかと比べてさ、まあそのね、このぐらいのおじさんがさ、まあ、今の仕事を始めて3ヶ月だねっていうところにはあまり深い意味もないかもしれないなと思ってね。
そうなの？
深い意味なくない？
そう？
すごい、いや、え、どう思う？
いや、ないならないんで仕方ないんじゃない？
あ、そうそうそう、平井さんも興味が湧かないぐらいだからそうですよねっていう、そんな感じですよね。だからあえて言うんだったら、まあこの3ヶ月だなっていう、まあこのある程度ね、まあ僕今の会社は全く知らないところに入ったわけじゃなくて、前々から外注スタッフとしてちょっとお仕事をしてた会社に、会社員としてどうぞよろしくしますって入ってるわけで、全く知らないところに入ったわけではないから、そこもなんかそのぼんやりとみんながイメージしやすい新入社員の入社とはちょっと違うところはあるんだけど、でもまあ3ヶ月ぐらいすると、だいたい中から3ヶ月ぐらい見てるとだいたい分かってくることとかあるよね。人間関係とかね。実際その外には出してない社内でどのようなことが起こって外には何が生み出されているかとかね。まあそういうこともありますよね。3ヶ月。
そうね。
はい。
3ヶ月ね。
そうですね。それでね、普通のことをまどろっこしく言ったりとか、何かを言ったようで、よく考えてみると何も言ってないとか、そういうことがあってもいいんだよ。ラジオだからね。これはラジオだから。これをさ、まあ、例えば洗い物をしながら聞いている人がいたりとか、そうね、あと、まあ、掃除機をかけてるとね、ウィーンってなっちゃってるから、もうむしろ聞いて、もはや聞いてないんだけど、あとは、よくあるのは、その、通勤通学の、電車だったりとかの最中に聞いてくれてるとか、まあそういう人がいてくれるのが、まあラジオというメディアの生き方ですから、だからね、聞き終わった後に、え？何の話だっけってなるぐらいでも、まあいいっちゃいいんだけどね。だ楽しいおしゃべりをしている空間、時間をね、お届けできればとね、そういうふうに思いますね。なんかあったようで、なんもない。でも、油断してちゃダメだよ、みんな。
お？
油断してちゃダメだよ。
何何？
どんぶりちゃん、リスナーさん。
どうしたの？
どんぶりちゃん、リスナーさん。毎回、どんぶりちゃん、リスナーさんって言ってるんだったら、どんぶりちゃんって言ってる意味なくないって思う
けど。同じ。
急にね、僕らもこれまで、この15年近くの、まあ、今14年ぐらいですけど、14年ぐらいのこのポッドキャストをやってて、急に重大発表したこともありましたから、なんかね、いつもなんか言ってるようで何も言ってないし、普通のことをまどろっこしく言ってるから、まあ、聞いても聞かなくても同じなんじゃないぐらい油断してると急に重大発表とかしたりするから、あんまね、その油断してるとやっちゃうぞ。
え？重大発表。
油断して、やっちゃうぞ。
はい。
それでは、そんな僕らが今回も楽しくお送りしてまいりたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ー！プロジェクトワンサイズ、
三色丼。
どうも、割とね、何食べたいって、いう質問苦手なんだけど、結構頻繁に言うのはお寿司。お寿司大好き、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、僕もお寿司が最近リストに入ってますね。一番最初に上がるリストに入ってきてますね。前は結構ね、焼肉だったりとか肉食いたいっていう時もあったんだけど、
あった
やっぱりお寿司かなっていう、お寿司食べたいなっていう時が最近は多いです。あんこ大好き、お寿司も大好き、平井正幸です。
この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
そしてゆくゆく将来的にはムーブマンの声優平井正幸のさまざまなパーソナリティを存分に味わう対談形式を目指しています。
ババン。
さあ今回もね、
うん、
対談していきたいと思いますけどね。
ああ、いい。
いやー、まあね、
うん、
過ごしやすい日々がね、
うん、
多いですね最近ね。
そうですね、
うん、秋、確か小春日和ですよね。
あ、そうなの。
確かそう、春ではない頃に春のように過ごしやすい日を確か小春日和っていうような気がするんで、
うん、
確か、
うんうん、
僕が見たクイズの、どちらが正しい意味でしょうの間違ってた方が僕の頭の中に入っちゃって今喋ったんだとしたら
おっと、
それはみんなごめんなさい、
うんうん、
あとだから必ず後で調べといて自分で
各自ね、
そうそう、各自で確認しといて、うん、でも確かそうだから、まあ、小春日和かななんてね、
うん、
思いながら過ごしてますけども、
うん、
平井さんはあ、どうですか、やっぱもう稽古とかは始まりましたか。
ああ、そうね、稽古も始まってるし、前回ね、告知させていただきましたけれども、
はい、
デリバンスプロデュース朗読劇猫と魚といくつかのお話、これがですね11月の最終週、公演あるんですけれども、私平井正幸は29日日曜日の回、3回あるんですけれども、その3回全部に出演、ゲストとして出ております。
はい、
はい、で10日から予約が始まりまして、
10月の10日ね、昨日ね、うん、
ですので、まあまあ今もまだまだ予約バシバシ受け止まっておりますんで、ぜひ、まあ、この状況下、大変な状況下ではあるんですけれども、まあ十分感染予防しっかり、対策しておりますんで、楽しんでいただけるひとときをお届けできるようやっておりますんで、ぜひぜひ足をお運びいただけたら嬉しいです。
まあでもね、うん、前回、まあ、具体的には前回ももちゃもちゃと話しましたから、うん、まあいいんですけども、
そうね、
まあその、うん、ね、ソーシャルディスタンスとかも含めて席数減らしてますから、
うん、
まあ、もうね、もう 2,3 日後には満席になってるかもしれないんで、
うん、
まあ、とりあえず今すぐチェックをしてくださいね、予約、うん、ぜひ空き席状況に関してはね、うん、
あとね、11月にこれまだ発表にはなってないんですけど、もう一つ公演が控えておりますんで。
嘘、知らなかったんだよ。
そう、ちょっとね、まだこの収録の時点ではね、ちょっとまだ発表にはなってないんで、この配信時には
なんか いつ発表って決まってねえの
か、まだわからないんだよね。でもまあ11月にまた、
え、じゃあ、だってじゃあ、うん、まあそのね、内容とかさ、うん、そういうのは確かに解禁前に言うと、
うん、
ちょっと大変なことになる可能性がある、あり、まあ、あんまない、まあ、ありますから、
うん、
そこはまあ置いといて、
うん、
その、日程的にはどのあたりなの？
日程としてはね、これは言っちゃっていいかな。11月17日
です、ね。1日だけ？
1 日だけ。
あ
ー。そう。
へー。
で、一応、この会場に入ることもできるんですけれども、予定としては後々配信的なもので見られるっていうスタイルになる。
後々ですね、生配信ではなくてそこで収録もして、
うん、そう、
まあ、映像配信もやる予定みたいになるわけですね。
そうでございます。なので、まあ、もしかしたら、まあ、この配信されてるタイミングではもう公表されてるかもしれないですけど、まあ、もうちょっと情報解禁しばしお待ちください。
はい、はい、まあこうやってのんびりとね、
うん
うん、本当に今回何もやっちゃめて
まあそういう日もあるさ、うん、
なんかないですか。
え、
なんかないですか、最近なんかないですか。
最近ね、そうね、あ、でもね、最近漫画をねアプリで読んでる。
ああ、うん、なんかあれだよね、アプリで読む漫画的なののテレビ CM もかなり多くなってるし、その本当何年も前と比べると大きくその出版社側とかもよし、
うん、
こっちやろうってなったから結構多いですよね、アプリで読んでいる人もね。
だから最近だと進撃の巨人はもう紙の本じゃなくてコミックじゃなくてアプリで買ってるし、
あ、
でそうだね、最近読んでるのがちょっとまた、まあ、読んでる人は、まあ、読んでるとは知ってる人は知ってると思うんだけど、結界戦線というね、アニメ化もされている漫画があるんですよ。でそれをねちょっとアニメは全話見て好きなんですけど、
うん、
コミックの方は全くそういや途中までしか読んでなかったって思って、アプリを使ってね読み進めているんです。
あ、その平井さんが僕はもうここ何年もまともに本を読んでないぐらいのタイプなので、
ち
ょっとあんまりノー本って言った今
本
だから、うん、あんまりちょっと僕自身が本を読む人とのなんかなんていうの遠さを、うん、ディスタンスを感じるんですけど、
本読まないディスタンス、
うん、平井さんは結構あれなの、なんかテレビを見てアニメを見てとかドラマを見てから本を読むことも多い人なの、それとも割と普段は、うん、作家が好きで見ているものが、まあ、結果的にアニメになったりドラマになったりみたいなパターンの方が多い人なの？
どっちもあるね。
どっちも。
でも、そうね、この結界戦線に関してはちょっと特殊で、うん、
特殊？
もともと、僕、その原作者の、内藤康弘先生の漫画がすごく好きなんですよ。
へぇ。
トライガンっていう漫画、こちらもアニメ化もされてるんですけど、結構前に。
名前は知ってる。
その、原作が内藤康弘先生の漫画なんですけれども、で、それがめちゃめちゃ好きで、で、この結界戦線も、最初は、読み進めてたんですけど、途中から、ちょっと、読むのをすっかり忘れていて、
忘れて
て。わーってなってるところで、結界戦線アニメ化っていうことで、
はあ、
結構5あでも5年ぐらい前なのか多分、
ちょっと僕ごめんなさい、本当全然知らないんですけど、
全然全然5年ぐらい前にまず第1期がアニメ化されて、でその後に第2期もアニメ化されたんですけど、でその作者の内藤先生が言う曰く、内藤先生曰く、この漫画は、技名を叫んでから殴る漫画っていう、結構ね、バトル漫画なんですけど、バトル漫画っていうか、ニューヨークにある日突然異世界が出現して、なんか、そこでの、出来事というか、その異世界と、人間界の狭間の拮抗した状態を日々取り締まるというか平和を守る人たちのお話っていう、まあ大雑把なざっくりしたストーリーなんですけれども、
境界線的な意味の結界の戦線なわけだね。
そうそう、戦う線で戦線ね、
うん、 戦線なわけだね。
うん、そう、うん。で、まあ、なんか、その、いろんなキャラクターがいて、で、ワイワイガヤガヤやってるんですよ。で、それを、まあ。
平和そうじゃねえかよ。
まあ、平和そうなんだけど、まあ、ね、結構戦々恐々な状況ではあるんですよ。でも、まあ、シーン的には平和そうな回もあるんだけど、なんかいろいろトラブルもね、いっぱい起こる漫画なんで、面白いんですけど、
うん、
でそれをこうずっとアプリで読み進めていって、で、今ちょっとそれにハマってますね。
その技名を叫ぶくだりはどういうことだったの？
え？結構ね、肉体派の戦い方をするんですよ、皆さんが出てくる登場人物、ね、
戦争アーミー系じゃないってこと？
そう、あでも
格闘系ってこと、
人にもよるんだけど、その敵というか、その異世界、異界から来てる異形の者たちが悪さをした時に
こう、うん、
ちょっとぶっ倒すんですけど、
うん、
その時にまず技名があるんですよ、
うん、
技名を言ってからぶん殴ったり、言ってから切ったり、
うん、
言ってから撃ったりする、それがまた爽快感というか、まあ、ぜひよくわかんないっていう方いたら結界先生に読んでみてください、まあ、ズバッとわかります。
そうですね、それこそ少し前だったら、うん、ね、漫画アプリ系じゃないですけれども、うんうん、アニメの方もいろいろと配信もやっているでしょうしね、
で、まあ、一期のその主題歌、一期のアニメ化した時の主題歌がビターソングとシュガーステップっていう曲がね、
曲
あって、結構聞いたら、あ、これかっていう名曲でもあるんで、ぜひぜひアニメの方も多分何かしらで、フリックスとかプライムとかで、なんか、上がってると思うんで。
平井さんってどっかとスポンサー契約してんの？
いや、ゆくゆくはしたいなって。なんか。
いや、まあ、それにしたって別に今伏せる必要ないけど。
言ってみたいんだよ。
ああ、
うん、
そういうことね。そういうことね。
それで、ちょっと内藤先生の今、原画展やってるんですね。内藤康弘の世界展っていうのがね、今全国で、まあ、この状況下ですけど回っていて、
うん、
でちょうど内藤康弘の世界展ファイナルが10月13日まで渋谷の西武でちょうどねやってるんで、
なんと、この配信日から近い、
はい、
うん、
僕はもうすでに別のところで行ってきてるんで、
はい、
もう見てはいるんですけれども、
はい、
ぜひ興味ある方、渋谷まで足をお運びください。
平井さんはなんかスポンサー契約かなんかしてんの？
そんなどっかの回し物っていうことはないけれどね。僕はただ内藤先生の漫画が大好きって。そうなんですね。
なるほどね。まあそうだな、僕もそれ言うと結構ね、うん、アニメとかは配信で見るタイプにもうすっかりなりましてね、
うん、
でまあ、でも会社員になってからはあんまり、なんて言うんだろう、その暇を持て余していることがあんまりなくなったので、うん、あんまり昔あれ平井さんがいた頃だったかな、忘れたけど、うん、平井さんが、僕がアイドル系の仕事をやってた頃だから平井さんはいなかったかもしれないけど、
うん、
僕は一時期ね、すごく時間とこのなんか悶々とした意識を持て余してて、なんとかしたくて、
うん、
テレビアニメのうるせえ奴らを全部見た時があるんだよね。
言ってたね。
あれは平井さんいた時か。
いたいた、
うん。そう。あの時とかはね、うん、頭がおかしくなるかと思いましたけどね。なんか途中から本当に、なぜ僕は、こんなものをずっと頭から見ようと思ったんだろうか。 結構僕の中では、まあ、ある種トリップ期間がありましたね。
ずっと、うるせえやつら長いよね、期間が。
何で見てんだろうなつって。
何クールあったんだっけ？
わかんないけど、130ぐらいあるんじゃないかな。ああ、忘れちゃったな。それも随分前だからね、忘れちゃいましたけどね。でも、もっとあったかもしれない。
そうね、年単位で放送されてたもんね。
うん。うん、あの頃とかはね、うん、あります。まあでも、最近もね、割とシリーズもので、うん、話数としては結構たくさん重ねているものとかもありますからね。今、これが10月になってるから一応前期なのね。一応本来の、2020年7月期ですか、
うん、
の、4月期だったんだっけ、全部忘れましたけど、リゼロとかは僕はすごい、はいはい、もうね、それは今期の最終話はもうね、すごかったですね。ゾクゾクしましたね。
だから2020年の7月期だね。7月期だね。いや、あんな、でもまあ、あそこで終わるのって思ったけど、まあ、続編をやる前提でね、
はい、
終わったっていう。
そう。
うん、
でいろいろね、いろいろ本当要素がいっぱいあるから、
うん、
たくさんの人に受けているっていうのはあるけども、
うんうんうん、
まあ、やっぱね、その、リゼロ本来の持ってる生きる死ぬの意識の話が、
うん、
すげえ濃縮して出てくるところが、
うん、
まあすごかったなって思ったり、
うん、
であと僕ね、いつもね、こういうのあるよねっていうのをちょっと話したいんだけど、
うん、
キアヌ・リーブスとトム・クルーズが同じ箱に入ってない？わからない？これ。
え？あ、え？
頭の中でさ、
うん、
頭の中でキアヌ・リーブスとトム・クルーズが僕の場合は同じ箱の中に入ってるわけ。
はいはいはい。
で、そういうなんか、あれなんでか知んないけど、
うん、
トム・クルーズを見てキアヌ・リーブスじゃない方って思ったりとか、
うん、
なんか そういう、なんか、なぜかこう、一緒になっちゃう、いや、並んでれば違いわかるんだけど、
はいはいはいはい、
なんかこう、単体でいると、別のところがリンクしちゃってて、ちょっとよくわかん、うん、頭の中がちょっとバグるみたいな。
ああ、わかるわかる。なんか、アクション映画主演枠。
ああ、なんかね、そう。
で、
そうそう
そう、こう、なんか、強い。
そうそうそう。
なんかピンチになるみたいな。そういう、ね、カテゴリーがかなり被ってるんだけれども。
同じ箱に入っちゃうんだよ、頭の中で。
そうそうそう。
で、
うん、
それと同じように、僕の中で、うん、リゼロとダンマチがちょっと同じ箱に入っちゃってるわけ。
あ、そうなの？
そうなの。
ほんほん、
僕の中でね。
うん、
だそういうね、その直接的にそのカテゴリーが似てるからねとかっていう理解を超えた何かのタイミングで一緒の箱に入っちゃうことっていうのがあるわけですよ。
うん、
だから例えば知ったタイミングが同じだったりとか、
うんうんうん、
あとまあアニメとかで言うと声優が似てる同じとか、
うん、
なんかいろいろあって、あ、そうだから。そうね、
うん。
松岡義次氏とは、うん、いろんな人が同じ箱に入ろうとするんだよ。
そう、ああ、そうね。そうね。
違うんだよ。別の箱なんだよって思いながら、
うん、
同じ箱に入ろうとすることがあって、
うん、
だからね、いつもね、話すときにタイムラグが僕の中で生まれるわけ。うん、あっちじゃなくてこっちみたいなことを話すことがあるんだけど。
ダンマチ SAO みたいな。
そうそうそう。
そんな。
そうそうそう、
うん。
で、まあね、そんなこともあって、うん、今期は、ダンマチが、
うん。カセヤの一押し。
そう、ダンマチがね、やってますから、
うん、
それも楽しみにね。
そうね、うん。
生きていきたいと思いますよ。
はい。
はい。
そうね。
そう。
うん。はあ。なかなか、なんだろう。やっぱり配信系主体のアニメ配信したものを地上波で改めてやるっていうのも増えたしね。
ああ、そういうのも多いですね。
うん。だから、バキがね、バキがもう、ネットフリックス主体でやってて、
うん、
で、そっちの配信が終わって本配信というか地上波でやるっていうのが結構流れとしてなったりとか、
うん、
あと、剣眼アシュラとか、
うん、
あと無限の住人インモラルっていうのもネット上で配信されたのをこう地上波でやってるっていうのは結構増えてきてて、
はい、
まあ、やっぱり見逃した時に、あ、こっちで見逃したけど配信であるから安心みたいな、
うん
うん、なんかそういうのないですか。
あるある、うん、でもまあお金の出所だからね。
まあね。それはもう、それはまあ、そうなんだけどね。
あ、裏の話いらない。うん、裏の話
は
いらない。
ま
あ
ま
あ
ま
あ、僕はね、うん、ウルトラマンをテレビ、はい、テレビで流れたのを見ましたよ。
うん。
あの、アニメ、CG アニメウルトラマンね。
はいはいはい。
はい、
それね。
うん、ずっと、ネットフリックスで出てて、
うん。
で、なんか、伊集院光とかがラジオで見てみた話とかもしてて、
うん。
って思いつつ、まあ、放っておいて、しばらくしたら、うん、テレビで放送開始みたいのが出たんで、
うん、
あ、見ようって思ってね、ウルトラマンはテレビで見ましたね。
うん、僕のネットフリックスで見て、おお、面白いなって思って。
あとね、
あ、何？
僕、特にこの3ヶ月ぐらいに関しては、
うん、
夜寝て朝起きてるんでね、昔みたいにね、深夜アニメをゆっくりリアルタイムで見てないんですよ。
あ、そっか。
だから、
生活リズムがね。
そう、あの、うん、チェックの仕方も、うん、配信しているんだったら配信で抑えようと。
うん、
で、もうその25時、26時台は、配信してないんだとしたら、テレビにハードディスク繋いでるからそっちで録画しようかな。
うん、
まあ、もしくは、そこまでじゃないんだったら見ないとか、そういう判断にはなるようになりましたね。うん、そう、
あの、1軍2軍みたいな感じね。
そう、公式ウェブサイトとかで、オンエアの欄は必ず見てますよ、毎回。
うん、
配信あるかな、うん、ないかな、うん、で、それこそ僕が入っているHuluに配信されているのか、どうなのかをチェックして、
うん、
リアルタイムを頑張ろうか、うん、テレビ録画にしようか、うん、もううやむやにしようか、うん、毎回考えますよね。
そう。なんか、今までだったら放送時間被ってたら、ああ、どっちか選ばなきゃ、みたいな。まあ、その録画機器にもよるんだと思うけど、
うん、
まあ、僕の場合はその被ってたら同じのが撮れないから、
うん、
まあ、どっちか選ばなきゃってなってたけど、まあ、いざとなれば、まあ、そういう配信の方で見られるからね。
そうそう、
うん、便利な世の中になったもんだ。
そうそう、
うん、
いや、大の大冒険もね、
うん、
土曜の朝早い、あ、東京では土曜の朝早くやってますから、
そうね、
早く、ごめんなさいね、9時台とかも朝早いという、いうような生活です。すいません、それはすいませんね。だけど、まあ朝やってますから、もう綺麗な、うん、買ったらどこの配信で見られるかなとかね、
うん、
チェックしたりしますね。
うん、
さて、そんな、あ、もう、さっきのが自分の中で尾を引きすぎて小春日和の言葉の使い方がもう怖くなっちゃったよ。
あ、
秋の頃、うん、三色丼。今回はこの辺りでごちそうさまのお時間です。プロジェクトアンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログ YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいね、うん、って言ってるけど、たまにご覧ください。次回の配信は10月21日水曜日です。以上、今回のお相手も
内藤康弘先生の作品原作のアニメだったり、そういう映像作品に関われたらもうめっちゃ嬉しすぎて小躍りします。あんこ大好き声優平井雅之と
小躍り小躍りはしなかったかもしれないけど、まあ楽しかったですね、うんうん、多分。アルビナエンターテイナー勝谷浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
お粗末さまでした。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。